養保険。伸びるより消えるが早い髪毛を気にしながら、杉田雄平は鏡を見つめていった。よそじのけだるさが体を重くするのは、決して運動不足のせいだけではなかった。腹だけ少し出っ張ってたるんできた。ズボンを履いていると気にならないが、つまむと前肉の感触がむなしく伝わってくるのだった。顔が青ざめている気がする。どうやら今日も虚しく過ごしてしまった。彼は独身である。3件ほどの電話を待ちわびていたが、1日待ってもかかってくることはなかった。こんな状態がもう数ヶ月も続いている。まるで地獄に踏み込んだような真っ暗を近頃では身近に感じるほどであった。気持ちをごまかすために慌ててバスルームを逃れ出た。食事も面倒なので、カップラーメンに乾燥わかめをたくさんぶち込んで、あとは野菜ジュースでビタミンを済ましてしまう。昼は牛丼屋のセール品だった。野菜がついて500円を割るのは頼もしい。明日はまだ2件の可能性がある。だが、彼はいわばリストラされたも同然であった。親会社から子会社へと流された後、その子会社が潰されたのである。家庭を振り返ってみると、雄平と同じくらいの年季の長い、従って、契約更新を拒否しづらい契約社員を中心に、1年余りで少しずつ子会社の顔ぶれが増大して、その後で経営悪化のためどうしても立ち行かなくなったという連絡が入ってきた。契約社員であるという理由で退職金すら出されなかった。それでいて正社員である役員クラスは親会社の方へ戻されたということであった。要するに、世間が騒がしいものだから、一括して契約社員に辞めてもらうための策略だったのだ。だが、雄平が気づいた時には、もうどうしようもなくなっていた。異動の話の時に断ってしまえばよかったのだが、そんな末路とは思わなかったし、幸先の良い話ばかりを聞かされて、つい子会社への契約を認めてしまったのがあだとなった。つまり、自分は捨てられたのだ。もともと入った時には、年期と成績以下で正社員への登用もあるという話だったのに、そんなやつは一人として見たこともない。自分が契約更新の時に尋ねてみても、そのうち制度が整うとか、次の更新の時に考えるとか言って、ごまかされてしまうのだった。企業の精神に問題があるのか、法の制度が不十分すぎるのか、それは彼にはわからなかった。ただ、抗議するでもなく雄平は、もうその企業と関わるのも嫌になった。 ハローワークに申請を出してから、しばらくは預金を切り崩しがてらに、久しぶりの長期休暇を楽しんだ。アクセクしたってしょうがない。しばらく休んでから、また職を探すしかないのだ。運よく異動を免れた同僚が、同僚の連絡をくれたのすら、初めのうちだけだったような気がする。一緒に辞めさせられたやつとは、互いに気まずくって連絡を取らなくなった。相対に人間の関係が希薄になっている。互いに相手に対する思いが薄いから、メールみたいな一言二言くらいの言葉の羅列でつながっているような気分にもなれるのだろう。それでいて表現が稚拙になったとは考えず、新しいコミュニケーションだなんてほざいている。そんなバカな学者が目立つくらいの世の中だった。最も幽閉は気持ちばかりは若いものだから、自分が社会から必要とされなくなりつつあるという自覚はその当時はあまりなかった。せっかくなのでちょっと預金を取り崩して旅行へも出かけてみた。温泉にも遊び歩いた。ほんの近場ではあるが、10万近くは無駄に使ってしまったような気がする。もちろん失業保険をもらいながらの生活である。確か正式名称は雇用保険だった。だが失業保険の方がよっぽど今の境遇を表しているような気がする。まだしも退社が会社都合だったから、すぐにハローワークへ出かけて入金がなされたのがありがたかった。これが自分の都合で辞めたりすると3ヶ月も手当が支給されないことになってしまう。その頃は雇用保険の給付と預金を合わせれば約1年もの期間があって職探しができるから、かえって職を失ったのを天気くらいに考えてのんびり構えていた。しかしそのうち持ち前のズボラが現れて大いに怠けてしまった。こんな自由な日々があるのかと思っているうちに、別に資格を取るでもなく、何かを学習するでもなく、職探しにアクセスするでもなく、4週間ごとにハローワークでの認定を更新しながら、与えられた猶予期間をぐんぐん減らしてしまったのである。あるいは、それこそ彼の悪い点であって、弁明の余地をなくしているのかもしれない。しかし、大部分の人が、彼くらいのぐうたらは、心に秘めているのではないだろうか。つい3、4ヶ月、むやみに過ごしてから、ようやく再就職を志し始めた。ところが、それが思うようにいかなかった。部屋代がかさむから、失業手当があっても、預金がぐんぐん減ってくる。雇用保険に10年以上加入して、つまりは10年以上契約社員として勤めていたから、優に半年を超える給付日数はあったものの、ついにはそれも期限が過ぎると、たちまち生活が苦しくなってくるのだった。そうして、それに合わせるみたいに、亡霊みたいな四十肩に、いろいろな重みがのしかかってくる。いつしか季節は一巡りをしようとしていた。一巡りをしきったら預金もそこをついてしまう。もちろんとっくに雇用保険の給付は過ぎている。青ざめたまま眠りについた幽閉が翌日目を覚ますと、ゴールデンウィークを控えた紫外線が痛いくらいの初夏の青空が広がっていた。彼は携帯を持ち出した。早速、面接に出かけなければならない。 気だるげに服を着替えると、ちょっと中年じみた匂いがスーツに感じられるので嫌になった。なんだか一番大切なシーズンを無駄に過ごしてしまったような気がする。そうしてその果てに社会から捨てられたようなわびしさが浮かんでくる。自分の一生は何だったのだろう。近頃あてもなく思うことがある。それが嫌なものだから慌てて外出の準備を再開するのだった。朝食は食パンとマーガリンで済ませたが、今日はトマトを一つ加えた。スープは飲まなかった。外へ繰り出すと小鳥がしきりにさえずっている。まだ午前中だから爽やかな風が頬に嬉しいくらいである。日差しが眩しいくらいに道路に反射している。穏やかな平日。そうして誰もが働きに出ている。自分にはこんなにやる気があるのに、どうしてもその働くという世界に戻れない。まるで各駅でもあって封鎖されているみたいな気がする。そんな不気味が近頃胸に迫ってくるのだった。歩いてすぐの駅まで行って、わずか一駅区間でライフバスに乗り換える。これは工場街を行き来する専用バスで、乗り込むときに乗車料を払う仕組みになっていた。すでにバス停に一人待ち人がいるが、バスの扉は閉められている。運転手はちょっと離れで別の誰かとおしゃべりをしているらしい。しばらく路線図を眺めてから待っていると、すっと扉が開いたので、若い男の後ろから乗り込んだ。赤いラインのあるライフバスは、駅が始発である。しばらく待っていると、ようやく4、5人の乗客が集まった。夕平は、東側の一人座席にわざと腰掛けて、眩しいのを我慢しながら、その元気を分けてもらおうとするのだった。雄平は、東側の一人座席にわざと腰掛けて、眩しいのを我慢しながら、その元気を分けてもらおうとするのだった。シュッと扉が閉まって、一言の説明もなく、バスは走り出す。ちょっと進むと、商店街は途絶えてしまった。ここは、工場が連なっている町らしい。汚らしい倉庫やら、看板やら、フォークリストやら、商品を梱包したコンテナなどが、一つ過ぎては、また現れ、安作りのレストランを挟んでは、また一つ現れる。道幅は狭いのに、運転慣れしたバスだから、スイスイと流れていく。よく、こんな折れ曲がり方ができるものだと、驚くくらいの細道だ。それでいて、あまり揺れない。ちょっと、うとうとしたくなるくらいの、日差しが、また肩に伝わってくるのだった。彼はいつの間にか、職探しの遍歴を、回想し始めていた。もちろん彼だって、初めのうちは正社員の道や、最低でも以前のような契約社員の道を探していたのである。ところが、彼の職業は、手に職があるとも、ないとも言い切れない、グレーゾーンの仕事だったから、薬剤師のようには募集なんか見つからない。社員雇用の面接を回っても、採用の決め手となるようなことが、何一つ言えないのがもどかしい。もっとも自分では仕事の要領はいいつもりなのだが、相手には履歴書に記されない要領など伝わるはずもないのだった。学歴に抜きんでたところがないから、要するに すべてが人並みなのである。使用でも構わないから使ってみてください、と懇願したこともあったが、相手は取り合わなかった。第一、面接の印象にしたって、全員が印象を良くしようと、たゆまず努力しているのだから、50歩100歩の背比べになってしまう。その上、ある会社で聞いたところ、3人の枠に100人以上の応募があったなんて、がっかりするような話すら聞かされることがあるのだった。しかし、彼にとって一番の問題は、やはり年齢だった。もともと、年功序列の年齢級を重視した企業体質が、まだ強く残されているため、まるきり仕事のできない新入社員を雇うのでも、20代と30代では、支払うべき給料が異なってくる。ましてや、幽閉の住まう40代ともなれば、よほどの経歴でもなければ、雇いたくないのが企業側の本音である。つまりは彼が、まだまだと思っている間に、彼のシーズンは過ぎ去っていたのである。そんな話を、ようやく、ハローワークなどで聞くにつれて、彼は、自分の立場を自覚し始めるのだった。それと同時に、面接を何重となく落ちるうちに、幽閉の精神は、わずかに歪んできた。少なくとも、そんな気がしてならない。どうしても社会にとって、自分は不必要であるような気分が勝ってくる。前の会社を辞めさせられたのも、実際は必ずしもそうではなかったのだが、自分が無能を極めて捨てられたような自虐的な錯覚が日に日にのしかかってくるのだった。要するに、人間という生き物にとって、確率やら倍率なんてものは問題にはならないんだ。自分がその場で面接をしたのにもかかわらず、ひたすら落とされたという事実。それだけが心に累積されて、感傷的に精神を追い詰めてしまうに違いない。そうして、精神を沈ませるのに必要な失敗は、10や20ではなく、ましてや100や200ではなく、ほんの5回6回でも十分すぎるくらいのものである。幽閉は冷静になって考えながら、どうしてもその不必要であるという考えから逃れることができないのであった。